天文と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、天文雑記者ドリーム&カオス、パーソナリティの雑記者カズです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった天文と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。川崎から地方で活躍するアーティストさんをピックアップします。天文さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストさんをご紹介いただけますといった番組なんですけれども、今回は雑記者のピックアップ特集ということで、まるまる私雑記者が素敵なゲストさんと30分生放送をお届けします。それでは番組スタート。はい、ということで早速素敵なゲストさんご紹介していきたいと思います。雑記者のピックアップアーティスト、5人組ダンス&ボーカルグループの新から正道勝弘力さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、番組自体はお久しぶりっていう感じで、
はい、そうですね、
いつもね、うん、週1回は僕は会ってんじゃない
かな。そうですね、
なんやかんや久しぶりかは僕はない
ですね。ないですね、全くないです ね本当に。
ただあのオフで会ってるんで、ちゃんと仕事でね、またね、
そうですね、
やるっていうのもね、まあ素敵なご縁ですよ。もう早いもんで僕たちも、
は
い、
だいぶ長い、9年10年の
もうね、長い中です、僕
すごいです
よ、ね、だからね、本当にみんながね活躍してくれてるとかね、僕もねやっぱり嬉しいことなのでね、
嬉しいですね、
ますます活躍してほしいんですけども、
はい、
まだまだね、まだみんなを知らない、まあ、ラジオを聞いてる方とかもいらっしゃると思うので、それぞれ自己紹介をね、うん、お願いできればなと思うんですけれども、
はい、
誰か行きましょう。
はい、真のパワフルラップ担当してます力です。よろしくお願いします。
はい、真のラッパー正道です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
真のボーカル勝弘です。よろしくお願いします。
お願いします。
真のボーカルザッキーまで、
いや違う違う違う違う、言うと思った、絶対その流れ来ると思った。ちょっと
重吉の枠入ってこない
ちょっと一回入ってみようかなってどっかのライブ
であれですか、
あれなんか違うや
つもいますけどね、
ちょっと俺大食いできないかなはいはい、あれ求められたらちょっとね
あれもう本当に大変ですからね、大食いは
すごいよね、
やばいですね。
まあそんなね、いろいろなあの話もあると思うので、
はい、
まあね、いろいろ活動の話もね聞ければと思うんですけども、
はいはい、
ね、まずちょっとどういった活動とかね、どこでやってるとか聞ければなと思うんですけども、
そうです、最近で言うと、あの先日11月7日に、ファーストシングル「ライジング」が発売されまして、ありがとうございます。そうなんです、初の全国発売で、
あ、ね、いいね。
そうなんですよ、なんか真の第2章がスタートしたなという感じなんですけど、
いいですね、
はい、そうなんです。で、フラゲビも、ライブさせてもらって、で、
はい、
発売日ももちろん、ライブさせてもらったんですけど、
はい、
発売日、
はい、
なんと完売しました。
おお、
ありがとうございます。
ニュース見ました、タワレコがどんどんなくなってる
タワレコがなくなってるわ、
タワレコが
真の CD はどこだとタワレコがどんどん倒れてると
倒れてるやばい
店舗在庫分がね、
そう、店舗在庫分
がどんどんなくなるということ で、
ね、
今日も素敵なファンの方がたくさんいらっしゃって、
ね、気づいたらめちゃくちゃっと、ありがとうございます、
めちゃくちゃ
ありがとうございます、ありがとうみんな、
ありがとう
ね。えということでね、本当に飛び取るを落とす勢いということで、
はい、
ライジングしてるわけですね。
ライジングしてますね、
まさに雷で落としますね、
いいですね、
はい、ありがとうございます。
カツもめっちゃ髪切ったし、
ね、いやそう
ですね、ラジオじゃ分かんないですけど
めちゃくちゃ誰が分かるんやこれ
分かるって子はね、ぜひねメールいただければと思うんですけども、
はい、いやめちゃくちゃ切りましたね、
はい、でその子はね、まあ、メンバーとかもそれぞれね、それこそね、あのラッパー2人は、
はい、
あのブラック
ペッパー
ペッパーという、
はい、
チャリ組で活動してますし、
はい、そうですね、
高谷もね、
高谷も、はい、
大食いで、
大食いで、
でもすごいよね、テレビもすごい出てるし、
そうですね、あの、ね、なんだっけ番組で
いくらかわかるかねさんとかさ
せ
ていただいて、あのこの間 YouTube であ のワンコそば食べに行ったんですよ、
そうね、あ、なんか見た、なんか
そうなんですよ、
え、でもさ俺タカヤも食ってたけどさ、みんなも結構食ったよ、
いや、なんか食ったんですけど、あのタカヤがすごすぎて俺ら霞まくって、
いや、あれ俺思ったもん、俺絶対俺みんなよりも食えないし、あれ結構食ってる方なのにタカヤ食いすぎて、なんかあれバランスどうなってるみたいな、
いやもう本当に本当にマジで霞んだすもんね俺ら、
だよね、
チート使ってる
タカヤの場所だけちょっと空気違った
違ったマジで、
話しかけても全然相手してくれない、
本当だから本当に
やばいね。あれさ、あそこまで行っても一応止められる。いや、さすがにみたいのはなんないんだね。
いやどうなんすかね。
うちは高谷まだ行けるって言ってましたけど、ね、
あ、マジ？
時間がもうダメだったんで。
そうなんだ。
40分一本勝負なんですよ。
あ、40分なんだ。
40分一本勝負だった
んです。きついと思うんですよね。
まだ食えるって言ってました、
ね、ちなみにカツは何杯食ったの？
俺200。いや、すっごい嘘ついてる。
そんな
お前150ぐらい。
150。おい、やばいな。ボリューム性半端な。
持ったとって高谷に勝てないじゃん。
当たり前に。
どうせボルんだったら高谷に勝った方が勝つで言ったら150ちょいですね、自分は。
でもすごいね。あれも力は
僕200杯いた
っす。あ、いたっ
すね。い
たっす、いたっす。
まあでもそもそもね、部活もガツガツして
た
し、ね、食ってはね、
はい、
だもんね。
野球部だったんでめちゃめちゃ食いました。
すごいね。え、正道も食えんの？
いや、俺あの多分真の中で一番小食なんですよ。
いや、なんか食うイメージは合わない
全然食わないんですけど、
酒は飲んでるイメージ
は。酒は好きなんですけど、ね、酒だけはめちゃくちゃ飲むんですけど。
いや確かに
お前が言うなって
。俺でも160いきましたね。
あ、行ったんだ。
行きました、行きました。
意外とあれつるっといけるもんなんだ。
なんかもう先にどんだけ詰め込めるかみたいな、うん、
あ、
なんか初速勝負。
途中でなんかそのフォーチュンワンコそばみたいなのあって10杯分入ってるやつがあるんですよ。
そう
お椀開けたら薬味だったり、
うん、
当たりだと薬味なんですけど、外れだとめっちゃ重いっす。
あ、そうちょっとエンタメ系もあるんだ。
エンタメ系もあるっ
す。すごいね。
きついっすよ。
すごいわ。
高谷すごかったっす。
いないのにすんなね、話題になったん
だ。すごいですよ。
さあ、ね、でもね、そういうね、まあ、各々の活動のね、やっぱりいろいろあるからこそね、5人のこう強みっていうのはね、うん、集まった時のっていうのがあったりするから、
はい、
ね、それこそ勝は本当に楽曲制作だったりとかね、
はい、あとミュージカルとかも。
あ、そうだ、はい、ミュージカルも
出させていただきましたね、今年は。
ね、だって今まではね、5人でね出たりとか、まあ、僕もちょっと見たりとかもしてましたけど、はい、
それで言うと僕がそうですね、ミュージカルが初
一人で単独だもんね。
はい、
すごいよね。
イテウォンクラスですし、いや、すごいいい経験でしたね、本当に。
どうなの、舞台ってやっぱ違う、その自分でさ歌ってるっていう。
いや、もう全く違うっすよ。もうなんて言うんでしょう、あの本当にそのストーリーがあるじゃないですか、
うんうん、
まずで、そこに沿った表現をまずしないといけないっていうので、う、自分の感情をあんま出したらダメというか、その物語のその役の、歌い方だったりとか踊り方とかをやんないといけないので、
うん、
なんか自分が気持ちいいところじゃないところでやんないといけないので、なんかそこをあの合わせていくのが大変だったかなって感覚はありますね、僕は。
いや、いいね。やっぱりそういうね、普段のねステージと違うっていうね、やっぱステージって逆に言うとね、自分を出していかないといけない。
そうですね。
自分のやっぱ思いとかね、を届けないといけないけど、
そうです。あと歌とかだとハーモニーがあるんで、あの俺個性を出しすぎると逆に崩しちゃうんで、なるべく綺麗に丁寧にやるっていうのは意識してました。
なんか言われたこととかあるの、特に。
そうす、もう言われたことというか、なんかその楽譜の音符通りにちゃんと歌わないといけないんですよ、
うん、
そう。
あ、それ難しいよね、意外とね。
ドレミファソラシドやドレミファソラシドでちゃんと歌わないといけないし、その何拍伸ばすとかも、1,2,3とか、もうみんなで合わせないといけないんで。
あ、そうだね。
ビブラートもかけないとか。
あ、難しいね。
そう、めちゃくちゃ大変でしたね。
そうだよね。
それで言うと、その舞台の稽古中にこう真のリハーサルとかあるんですけど、ミラージュっていう楽曲があるんですけど、そういう3人で歌うところとかを、そういう、なんだろう、舞台の経験生かして、その3人でボーカル合わせたりとかを、まあ、カズルが率先してやってたイメージがあったんで、
その時。そうなんですよ。だからミラージュもジャストなんかミラージュってあります
よ。そう、あのジャストとかのさ、区切るとことかさ、伸ばしちゃったりとかさ、
しかもあれ3人で歌うんで、それぞれの歌い方やっぱ僕ら違うんで。
そうね、リズムの取り方がね、それぞれ3人違うからね。
だからなんかこのタッタッタッタッタッタッタッタッタのこの単にとりあえず合わせようみたいな、っていうのをやったりとかしました、
それはラッパーから聞いたらもう分かったの、その2人からしても。
いや、もうやっぱ変わりますよね。なんかまあいい意味でも僕ら個性強いんで。
そうね。
なんかその勝弘がそのイテウォンクラスで学んだ知識を生かして、さらになんかこう3人がまとまったじゃないですけど、 ハーモニーもできてたので、あ、なんか勝弘が成長してると思って、
おー、いいね。
いや、全然そのこと
ないなんか、いや、ほんと心配だったんですよ、イテウォンクラス一人で行った時。
いや、もう俺も心配でしたよ
本当に、
はい、それはそうでしょ、
でも大丈夫でした、あの久々に会った時にちゃんと韓国人みたいになってたんで
めっちゃくちゃ言われたそれ
ちゃんと学べてると思って、
終わってからパクゼロみたいな、
いや、そうなんですよ、
終わってから
しかも終わってから
終わってからその小滝さんがいらっしゃったんで、ね、確かに、ね、同じ髪には出
てます、主演になりたいからなんか
そうなんですよ
そういうのあるよね、
ありますね
中のね
なるべく奪いたかったんです
けど、でも難しいよね、そのさ、じゃあカツがいない時はどういうあれだったのか、ライブもあるわけじゃん、それはシンもさ、
そうですね、ボーカル他の高谷と重吉が、まあ、勝色のところを歌ったり、うん、まあ、KOJ っていう楽曲だと僕が勝色のところを歌ったりとか、うんうん、結構なんだろう、歌割りはスムーズに決まるんですけど、うん、フォーメーションがやっぱ、うん、勝色がいない分ちょっと、ね、まあ、センターが取れないというか、
うんうんうんうん、
あの偶数になっちゃうので、うんうん、4人で、うん、なのでそこはすごくあの4人の中で話し合ってフォーメーションは決めたなっていう感覚ありましたね。
なんか僕がその稽古中の本番中というかの時に1回だけシーンあれやったよね、ワンマンというかファンイベントが
あった、ああ、ファイブかな、
ファイブがあって、それに間に合うか間に合わないかみたいな
感じ、おー、ギリギリな
さそう、終わって向かい行きますってパッて言って、もう最後は3曲ぐらいの時か、
うん、そうだね、
にパッて出たんですよ、バッコン湧いて、俺スターなんかなと思って
スターだよな、
いや、あの日は完全スターで
した、あの日やばかった、ほんまに
死ぬかな、
できればあれが続いてほしかった
あの、ちょこちょこファンの方見ないで笑って
ありがとう、
どうだった俺
すげえ起きるかもしんないよ空気を読んで
頼むよ
いや、これマジでみんなシーンとしてほしいよね、
いや、ほ
ん
とに
俺こっちサイドだからさ、
いや、そうっすよね、
見てるからさ、歌詞を知ってるからさ、ずっと
そうそう、こういうのやると、言うとほんまにシーンってするあの、ボケ持ってるんですよ
いや、ボケなんだ
ボケじゃないよ、
ボケじゃない気がするけど、
ちゃんとみんな空気分かってるじゃんね、
空気読めるの、
空気読めるの
シーンっす
よ、すごいいい子たちだもんね、
ほんとにほんとに、
いや、もうすごいっすよ、マジでいじられてます
いや、いいことだよ、
いじられに行ってるけどもうもはや
何もないよりはいいよね、
まあまあまあ、まあ、間違いない
まあそんなこんなでね、はい、ありますけど大事な話ですよ、あの今回ニューシングルのね、はい、ちょっとお話もね、いろいろまあされてると思うんですけどもね、僕なりにまあみんなの距離が近いということでいろいろ聞きたいなっていうところもあるんですけども、はい、どうなんですか、正味こう今回の曲いろいろね、バラエティも豊かだし、今までね結構やっぱダンス&ボーカルということで、
うん、
まあ、EDM とかねやっぱ打ち込みが多かったと思うんですけど、もうガラッと変わってね結構バンドが中心の曲になってきたと思うんですけども、はいはい、体感的にこうどういうことをいろいろ感じてんのかなとこう聞きたいなと思うんですけども、う
ん、なんだろうな、その4曲今回ニューシングルあるんですけど、うん、すごくなんだろう、4曲とも別のジャンルというか、でもなんかこう4曲ともライブで映える曲というか、うん、まあ、僕たちの持ってるジャンルの中の4つのジャンルがあるとしたら、その4つの最高点を今のところ出したシングルかなっていう形になってるので、なんかライブしてる感じでこのシングルが聴けたら、あのファンの皆さんにはまあ届いてくれ、そう届いてくれると嬉しいなっていう感じですかね。
いいね、そういうね、うん、やっぱいろんな曲がありますから、シーンの中でもね、
うん、
も
う本当に
シーンって言ったらね、意外とシティポップもあって、
うん、いや、そうなんです、
バラードもあるし、
はい、
ね、変な曲もあるし、
そう、変な曲もあるし、
デイリーライフっていうものすごい曲が
ね、あれむずいよね
むずい、
むずいよね、
あれむずいっすね、
ほら一緒にさ関わることも多いから、設定とかもさ、
はいはいはい、
これどこ入れるみたいな問題もあるじゃん、たまに
そうですね、
そう、
確かに、
デイリーでなんかしようみたいになるじゃん、大体なんか、
はいはいはい、個性の強い楽曲多すぎて、あの瀬戸にこれここハマんなくねみたいなの多すぎて、曲が
そうね
加藤さんあれっすよね、あの ナンバーズプロジェクトで WW で俺らのマニピしてくださった
から、あ、そうだね、
その時もデイリーどうするみたいな
ね、だってあのファンの方知らないと思うんですけど、うん、あの本当にギリギリまでこれ演出どうするみたいな問題だったから、ダブダブでみんななんかちょっととりあえずあのビデオ撮っとこうみたいな、
それは
本番当日やんのみたいな、なんかね、
そう
バッタバタでしたね、
バッタバタ、
いやね、本当にでもそれほどやっぱりメンバーがこうじゃあや これをやってくださいっていうものをやるんじゃなくて、自分たちがこれをやりたいしこういう曲を作りたいって言って、うん、こうまあ、僕も制作の方で入ることが多いんですけども、はい、そういう制作とか、まあ、マネージメントのね、うん、2人とかもいますけどもとかとね、本当にみんなでこう作り上げていくっていうところが本当に真のいいところだなっていう、うん、こうなんか やらされるんじゃなくて本当にやりたいものをやるっていうものがずっと変わらずにあるっていうことは本当に真のいいところだなって僕も思うので、
そうですね、
ね、それは変わらずにこうどんどんやってほしいなっていうところではあるんですけれども、うん、はい、こうニューシングルのこう一押しポイントみたいなところをねさらに聞ければなと思うんですけども、
一押しポイントニューシングル、まあそれこそ力も言ったんですけど4曲それぞれあの色が違うので、うんうん、まずそこをあの楽しんでいただきたいなというのと、あと聞き慣れたらやっぱ歌詞にもやっぱ注目して、
うん、
これはどういうことを言っているのだろうとか、あの僕たちあの歌詞は本当リアルを詰め込んでるので、
うん、
これあこういうことを思ってるのかなとか、なんかそういう探しを楽しんでいただけたらなと思いますね。あとはもう本当に声出すとことかたくさんあるので、ね、うんうん、そこをちょっとリサーチして、ライブに遊びに来ていただいて、声出して声からして病院行っていただければなと思います。
いやなんでやねん、はい、
そうですね、
いやそうっすね、やばい、
声出して喉ちょっとも痛いよみたいな、ね、
はい、
ぐらいね叫んでほしいところではありますからね、
はい、そうですね、
まあ、僕個人としてあのディレクションも入らせてもらった曲とかもありますけど、
はい、
意外と僕は加藤十吉郎ですね、あの表現の幅マジで、最初のシングルから聞いてほしいんですけども、めちゃくちゃ表現力が上がってるなっていう、
そうですね、間違いない、
いやマジ変わりましたよ、ね、
マジで変わったので、
本当に本当に、
いや もちろんみんなもそうなんだけど、十吉が、それこそライジングの時とかに、いやこうしたいんですよねとか、うん、結構無茶なオーダーしてこう歌ってって言ったら、あれ意外と良くないみたいな、この時期みたいなのが本当にいいのがあって、うんうん、あこれめちゃくちゃいいなみたいな、
うん、
が結構俺的には感動したポイントがあって、
そう
っ
すね、
十吉で言うとすごいなんか僕有頂天のイメージって十吉あんまなかったんですけど、うんうん、落ちるところというか D メロとかでなんかあの十吉が歌ってるところとか、うん、感情入ってんなこいつはで思ってる瞬間すごくありました ね、
あいいね、
レコーディングしてて、
うん、もうメンバーそれぞれのね本当個性が溢れてる曲なので、ちょっとねまずはねまだあの真のことをね知らなくて聞いてない方もいらっしゃると思うので、一曲聴いていただければなと思うんですけども、曲ぶりの方ちょっとメンバーの方からしていただいてもいいですか。
はい、それでは、先日11月7日に発売されましたファーストシングルからこの曲を聴いてください。
Rising。
はい、ということで聴いていただいた楽曲シンさんでライジングでした。
ありがとうございます。
はい、ということで勢いあふれるね、もう朝からねテンション上げたい時とかめちゃくちゃいいですね。
いやもう、うん、そうですね、本当に。
でメンバーはそれぞれ聴いてんの結構
自分の曲とか。いや聴いてますね。
聴いてる
意外と
聞いてる。
ライジング聞いてる。ライジングはもちろんなんですけれども、そのなんだろう、 B 面というか、
うん、
その有頂天とか茜色とか、うん、KOJ の方のが今は多いかもしれない。
あそうなん
だ、僕今
茜色今聞きたいよね。
いや
茜色いいっすよ ね本当に。いや、あれは好きっすよ、僕は
俺も好き
俺も好きよ。
ずっと車でリピート再生してますね。
あいいね、車とかでね。
そうですね、
聴くのね。
そう
あの曲順ちょうどいいよね、ほ
ん
とね。
そうなんですよ、曲順もなんか結構みんなで考えて、
あれはやっぱなんかあった、何個か候補はこの順番がいいんじゃねえ問題は。
そうですね、うん、まあなんか2人も言ってくれたんですけど、なんかとりあえず今のシーンといえばどれみたいな4曲がまずこれだねっていうのがあって、うんうん、で俺らライブ感めっちゃ大事にしてるんで、その CD でもこうライブ感がこう分かるような届けられるような曲順にしようっていうので、ライジング、有頂天、茜色、KOJ みたいな、締めは KOJ。
いいね、 KOJ で癖残して終わるっていう
すごいですよね。
まあらしいですよね、僕ららしいですね。
いやはい
いやはい
KOJ ですか、
ね、いやいいよね、
キングオブジャングル未だに分からないですよ。
あ、やっぱ分かってないの。俺もずっと何なのかなKOJ って人がいるのかなって。いやでも違うよ
な。いやそうなんですよ。
まあ、でも楽しそうだからいいかみんな。それが一番だよね。
楽しいです。
聞いてますね。
はい、
まあ、特にこれね次のところにもちょっとつながる話なんですけども、はい、曲を作る上で大切にしてることということでね、メンバーがね自分で、はい。 あの作詞作曲とかもね、うん、してること多いと思うんですけれども、高校でやっぱ大事にしてることってね、どういうことなのかなって改めて聞きたいなと思うんですけども。
そうですね、あのすごいこの4曲に関しては僕が結構ディレクション入ることが多くて、うん、であの作らせてもらった楽曲たちばっかりなんですけど、なんだろうな、その絵が見えるというか、うん、あのまあ歌詞的な流れとか意味とかで言うと、なんだろう、これどういうことなんだろうを、まあそれを引っかかりにしたくて、
うんうん、
あのなんだろう、聞いてる人が考えさせられるような楽曲と、あとはキャッチーさっていうところを、うん、まあメインにあのいつもあの楽曲作りはしてるんですけれども、だいたい僕のあの頭の中の絵をなんかこう歌詞に落とし込んでるっていう形が多いので。
あ、そうなんだ、
はい、あとはまあなんだろう、僕の反骨心っていうか、その今シンが思ってるであろうなんか事象、うん、まあ例えば宇宙天とかも、うん、もう まさにそういう楽曲なんですけど、なんかそういうなんかロックとかそういう反骨心の精神で書いた楽曲とかが意外とシンは多かったりするので、
うん、
なんだろうな、このままこうね、レールに乗って売れるとかじゃなくて、僕たちは僕たちの道を歩むんだっていう決意をなんか結構楽曲で落とし込んでいきたいなとはちょっと裏テーマで思ってるので、まあなるべくそこは大事にあの今後も書いていきたいかなっていうふうには思ってますね。
でも伝わってるちょね、多分気づいてる人がたくさんだと思うので、うんうんうん、そういうところはねやっぱり大事な部分ですからね、
はい、
その裏テーマって意外とみんなねありますから、
はい、
うん
そういうのがね、やっぱでもどっからやっぱ感じれるっていうのがね、
うんうんうん、
やっぱりちゃんと残してるっていうところだし、いい曲だしっていうところのやっぱ一個の一つのスパイスなのかなと思うので、
うん、
あとはまあ僕的に気になるところといえば、やっぱラッパーが二人いるとこうどう差別化してんのかなみたいな。
あー、差別化。そう、まあなんか何ですか、聴覚的、聴覚的に言うともう単純に高音低音みたいな差別化とか、あとはまあパワフル系クール系みたいな、うんうんうん、なんかそのリリックも結構キャラクター性出てんのかなっていうイメージがあって、うんうん、まあ力はもうまっすぐストレートな歌詞が多いですし、
うん、
なんか俺に関してはなんだろうな、なんかちゃんと歌詞見ないと分かんないような内容とかにもなってるんで、
うんうん、
なんか聞いただけだとあんま分かんないですけど、でもなんか俺がそういうところ、そういう、まあ、マイナーじゃないですけどっていう部分で、その難しいところの音楽とかを聴いて育ってきたんで、俺からしたらキャッチーだよっていう意味も込めてヒップホップ出したいみたいな。
あー、なるほどね。
俺はこれがキャッチーだから俺はこれつなぎ通すみたいなイメージでも書いてるんで。
あ、いいね、それぞれのね、
はい、
こう人としてね、こういうところを大事にしてるんだみたいな、
ね、そうですね、一個シーンはあってみんな書いてると思いますね、うんうん、
いいね、はい、ぜひぜひね、そこも聴いていただければなということでね、最後に1個聞きたいのが今後の夢というところでね、はい、なんか1個あるってことで僕もさっき聞いたんですけども。
そうなんですよ、先日、
はい、
あのライジングが発売されたということで、
はい、
僕たちちょっとその第2章に入ったんですけど、
はい、
ちょっとゴールを決めてちゃんと目標も立ててみんなで頑張っていこうっていう、この間配信で宣言したんですね。
あ、いいね。
でちょっとその目標が、年内中に、
はい、
ライジングを2000枚売り切る。
お、素晴らしい。
はい、で年内中の、フリーライブ総動員500人目標っていう、でこの2つの目標を達成したら来年新発の1000人キャパでのワンマンライブをやろうっていう感じになってまして。
見た、
マジで
自分
なんでお前なんだなんでお前が
いやーとか隣で言ってたやんいやそうなんですよね、だから決して難しいね、あ、簡単な数字じゃないので、うん、本当大変だとは思うんですけど、まあ、ちょっとずっとねこうシンスのみんなと頑張ってきたっていうのがあるので、うん、ちょっとこの目標を達成して来年いいスタート切りたいなって僕ら全員思ってますね。
いいですね、やっぱ目標があるとね、うん、応援してくださる方もね、あ、じゃあそれに向かって一緒に頑張ろうっていうね、一致団結みたいなものが生まれますから、う
ん、はい、
やっぱりそういうストーリーってすごい大事だなって僕も思ってるので、はい、ぜひぜひね僕も応援しますし皆さんも応援していただければなと思っております。
ありがとうございま す、
はい、そんなシンさんちょっと応援したいなって方々にね宣伝の方をさせていただければなと思うんですけれども、
はい、
いいですか、お願いしても。
はい、今月ですね、
はい、
今週で言いますと、今ちょうどそれこそライジンが発売されてますので、はい、それの、まあ、宣伝じゃないですけどフリーライブがいくつかありまして、
はいはい、
近々だと明日、
はい、
14日タワーレコード池袋店さん、
はい、
そして18日タワーレコード新宿店さん、
はい、
で、フリーライブさせていただきます、
はい、
で、あと地方でいうと、16日に、タワーレコード仙台パルコ店さん、
はい、
で23日は、E-Binz HMV-E-Binz 店さん、これも仙台ですね、
はい、
でフリーライブさせていただきますので、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。
はい、
あと2つあるんですけど、3つあります。バーって言いますね、
はい、
今月11月29日に、
はい、
僕らが所属している事務所の、リルケンターテイメントの、主催、はい、カレードスコープがございます。
はい、
あのうちのアーティスト全員出ますし、僕らも結構な出演料あるので、皆さんよかったら遊びに来てほしいです。
はい、はい、
そして来月12月21日に、新ライブイベント5が、仙台で開催が決定しました。ありがとうございます。
おめでとう。
はい、仙台まかな3にて、やりますので、詳細は FC サイトやホームページサイトをチェックしてくれたらなと思います。
はい、
そしてラスト、今年締めくくりであろう、ライブがですね、12月27日に、はい、単独ライブと、ファンイベントも、やりますので、なんだ、ニューイヤーエンドショーだっけ、
新イヤーエンドショーと、先取りしちゃってごめんなら
ごめんなら ちゃんとライジングもね、掛け合わせたタイトルになってますので、よかったら皆さん遊びに来てください。
はい、はい、ということで、ね、新の皆さんでした。ぜひぜひ皆さんも注目してください。
はい、
はい、ということでね、この後もなんと路上ライブ海老名であるということでね、聞いておりますので、ぜひぜひ皆さん海老名の近くの方々はぜひ見に行ってください。
お願いします。
はい、ということで最後にしんさんの有頂天を聞いてお別れしたいと思います。それではまたね、
バイバーイ。
またねー。